EPUB 3.0 の国際デジュール動向を現在協議・検討されていることについて、講師村田誠、電流共 EPUB 研究会日本電子出版協会技術主任工学博士、 EPUB デジュール標準化と EPUB 3.0.1 ISO/IEC JTC1 EPUB 投票解決議会議長になる予定です。IDPF の方でも EPUB 3.0.1 を作るためにワーキンググループで活動をしています。EPUB をデジュール標準にしたいという声は結構強いものがあります。理由は大きく分けて2つあります。1つは国際的な普及を加速するためです。もう1つは国の教育などで採用するためにはデジュール標準は都合がいいためです。ここについては韓国がとても熱心です。フォーラム標準から ISO や IEC に来るのはたくさん例があり、CD のフォーマット、OOXML、ODF などもそうです。誰が EPUB のデジュール標準化を担うのかで揉めましたが、手を挙げた3つの委員会の合同ワーキンググループを作ることになりました。IDPF と合同ワーキンググループの関係ですが、基本的に IDPF が今後も EPUB の拡張を続けます。しかし、EPUB 3.0.1 について言うと、IDPF の EPUB 3.0.1 とデジュール化される EPUB は技術的な内容は同じにします。また、最初から国際規格にするのではなく、技術仕様にすることにしました。これは、EPUB が参照している HTML5 や CSS が W3C の中で成熟していないからです。こういうものはデジュールにはできません。一度技術仕様にしておいて、数年後に国際規格化にチャレンジするという制度が ISO/IEC にあります。今回はこの制度を使います。迅速化手続きを韓国から提出してもらいます。これは1回の投票だけで完了する手続きです。IDPF の事務負担が減り、早期に技術仕様にでき、3つの SC で別の投票結果が出ることを避けられるメリットがあります。共同ワーキンググループが技術仕様になった後のメンテナンスを担当します。メンテナンスとは、IDPF の方で変更があったら同じように直す、インターナショナルスタンダードへの格上げ、EPUB のサブセットを作ることです。韓国は教育用のサブセット、図書館関係者は長期保存用のサブセットを求めています。課題として、縦書き字の文字の向きは UTR50 というユニコードコンソーシアムの仕様に従うことになります。UTR50 が安定して変わらないかというと変わります。今後バージョンが1つ上がりますし、その後は台湾の対応をしたら変わります。こうした不安定なものが EPUB の文字の向きを決めています。Amazon やコボが UTR50 と一致したことをやっているかというと、どうも完全に一致はしていないようです。そういう状況で何かすべきかどうか意見をいただければ助かります。各国の投票は5月で締め切って、2ヶ月半冷却期間を置いて、各国の代表が集まって投票解決会議を行います。これが9月から10月に行われます。議長は私が務める予定です。これは SC34 と IDPF 両方のメンバーであるため、両方から信頼が得られるという理由です。SC34 の幹事国は日本で、情報企画調査会が議長を指名します。実際には、IDPF で全てのコメントを審議して、その結果を持ち込むだけにする予定です。EPUB 3.0.1 目的は、バグの対処です。また、参照している仕様が改定されたので、その対応です。制約事項として、既存の EPUB 文書をダメにするようなことはしない。ツールへの影響を最小化することが原則です。図、問題点。IDPF EPUB とデジュール EPUB の同期。6月ぐらいに IDPF として改定されたスペックを作ります。デジュール側での投票解決会議の結果を受けて、最終テキストをデジュール側で用意して、 IDPF 側でリコメンデッドスペシフィケーションにします。これが10から11月頃になると思います。EPUB の拡張。私の立場は IDPF アドバンストハイブリッドレイアウツ WG 共同議長です。図、拡張と EPUB3 の関係。EPUB3.0 が本体で、その後に固定レイアウトができました。EPUB3.0.1 に固定レイアウトを組み込むことが決まっています。今、進んでいる拡張は3つあります。アドバンストハイブリッドレイアウツ、辞書、索引です。アドバンストハイブリッドレイアウツ。今までの固定レイアウトは紙を模倣するだけのものでした。アドバンストハイブリッドレイアウツは、デジタルの利点を生かしたレイアウトをしようということで、その一つにリフローと連動する固定レイアウトがあります。これは EPUB 以外にも例があって、Amazon や森沢の MC ブックでもやっています。対話的に表示する固定レイアウトは、リンクが貼ってあり、自動的に次に表示する情報がついているものです。日本の携帯向けの漫画が、コマ情報を利用して勝手にスクロールするのもこれの一つです。レイアウトは固定ですが、裏にある情報を使ってもっとわかりやすい表示をするものです。複数の固定レイアウトとリフローから最適なものを選ぶというのもあります。一つの EPUB の中に iPad 用、Kindle 用、Kobo 用の解像度と1セットが入っていて、画面の向きや解像度を自動判定して最適なものを表示します。SVG によるコマ、吹き出し、テキスト領域の表現は、拡張ではなくすでに EPUB で可能な部分です。SVG で領域の表現をしていると、どのコマに成人しか見られないものが入っているか、テキストが入っていて翻訳しないといけないという情報が書けます。漫画の管理に使えます。対話的な表示をするときにも、コマビューの遷移などにも使えます。こうしたものはすでに世の中に存在していて、EPUB の競合品や独自拡張です。これを EPUB の中に入れてほしいという要望は会員企業から出てきています。辞書。これはアプリケーションプログラムではない EPUB 出版物として表現された辞書や用語集です。EPUB3 にコンベンションをつけるだけというイメージです。今までのリーディングシステムに、辞書のスペックに従った EPUB を読ませたら表示はされますが、辞書引きはできません。日本語の表記の揺れに対応するような検索をつけたいとしても、アプリではないのでできません。これまで辞書を作り込んでいる出版社にとっては物足りないと思います。一方、ただの EPUB データなので、いろんなところに持っていけるというメリットがあります。今までなら辞書を作る気にならないようなものでも作ることができます。社内用語集などが簡単に作れます。索引。表示するだけなら EPUB3 で可能です。索引の検索がしやすいかというと全く別です。今であれば HTML でリンクを貼るしかありませんが、もっと楽に作成できるようになります。これは仕様書がつい最近公開されています。課題。EPUB3.0.1 およびデジュール EPUB 制定へのフィードバックが不十分です。アメリカからは固定レイアウト拡張に関して意見書を出しましたが、日本の出版社からは何も出ていません。韓国は熱心で、毎年イベントを開いて、IDPF やデジタル教育の標準化の関係者を呼んでいます。電書教の要望表は、日本語のため IDPF や W3C には届いていません。IDPF と CSS ワーキンググループの電話会議の際に、日本語組版に対する要望はないのかと言われました。電書教の要望表の話をしました。英訳がないのでは困ると言われ、今 IDPF と W3C から電書教へ翻訳依頼が出るはずです。もっと皆さんの意見を届く形で送ってください。電子出版政策流通協議会 AEBS ニューズレターはカラーユニバーサルデザインの観点から紙面をボリューム9よりリニューアルを行いました。何かお気づきの点がございましたらご意見、ご感想をいただけますと幸いです。 9月3日から電流橋のホームページをアクセシビリティ、カラーユニバーサルデザインの観点からリニューアルを行いました。何かお気づきの点がございましたらご意見、ご感想をいただけますと幸いです。